ここで平成26年6月13日現在の会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、民主社民クラブは民社、日本共産党杉並区議団は共産、無所属区民派は無区、杉並同志会は同志、自民と区政クラブは自区、区議会生活者ネットワークは生ね、みんなの党杉並は民、無所属は無、共に生きる杉並は共生、美しい杉並は美杉、緑の党は緑党です。一般質問。区政全般にわたり区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。第2回定例会の5月27日から29日に計14名が質問をしました。その用紙をお知らせします。杉並区総合計画実行計画の改定に盛り込む必要のある事柄。質問者は浅井邦夫、自民。善福寺川上流部の水害対策は下水道改善事業等の施設整備とともに流域住民と話し合い、建物への規制緩和を含め建物の床を高くできるルール作りに地区計画を使い取り組んでください。
お答えします。水害に強い町づくりを進めるため、今後地区計画制度の活用等も含め建築への支援や誘導に取り組みます。
平成24年度に区は後世に残したい屋敷林を区民推薦により20カ所選定しています。後世に残すには特別緑地保全地区の指定をすることが有効と考えます。また指定を受けた屋敷林は相続税課税対象から除外する税制度が必要です。23区の先頭に立って国へ強く働きかけを。
お答えします。屋敷林の保全には相続税の負担の見直しは必要です。国に税制改正の要望をしていきます。
杉並の農村文化や農の風景を後世に継承するため、閉園した体験型農園を農地として保全活用して区立の農業公園に整備を。また農家による体験型農園開設への動きに支援をしてください。
お答えします。今後農業公園として整備します。農家が農園開設しやすいよう支援します。
久我山ホタル祭りの活性化と区産業振興を問う。質問者は大熊雅美、自民。久我山ホタル祭りでホタルが放流される箇所は都市計画高井戸公園内の自然がふんだんに残された傾斜地です。公園整備にあたり現状の自然を保全するよう都に申し入れるべきです。
お答えします。都に十分な配慮を求めます。
放射第5号線整備に伴い岩崎橋そばの都有地を緑地化すると聞きます。ホタルが生息する友好都市同士でホタルサミットを開催できるような公園への整備と地域活性化への寄与を願います。
お答えします。緑地整備はご指摘の点も含め地域のための緑地としても活用できるよう都に働きかけます。
昨年4月に産業振興計画が示され、本年4月1日には産業振興基本条例が施行されました。地域経済の回復基調が本物になるよう条例の周知をしっかり行うべきです。また計画はどのような状況ですか？
お答えします。条例は様々な機会を捉え周知を図ります。条例の制定等計画に即した事業を実施しています。
利用率が伸び悩む産業融資制度は見直しが必要では？
お答えします。中小企業者がより利用しやすいものとなるよう利率の引き下げを視野に入れて見直します。
新しい防災事業と子ども・子育て支援新制度について。質問者は今井博史、自民。改正された災害対策基本法に新たに創設された地区防災計画の策定に関する見解を伺います。
お答えします。この計画は地区単位の居住者や事業者の意向が強く反映されるボトムアップ型の計画です。計画提案制度の推進が重要と認識しています。
首都直下地震対策特別措置法の特定緊急対策事業推進計画の策定状況を伺います。
お答えします。その必要性等について十分検討を進めます。
子ども・子育て支援新制度において新たに制度化される中に地域型保育事業の認可基準があります。基準策定にあたり保育の質や安全・安心の確保についてどのように検討しているのですか。
お答えします。区の類似事業の現行基準に準じた独自基準を設定する方向で検討を進めています。
区民や事業者に向けて子ども・子育て支援新制度を早急に周知すべきです。区の対応をお尋ねします。
お答えします。広報誌ホームページにより新制度の概要とその取り組み等をお知らせするほか、今後の地域型保育事業等の区の基準案および支援事業計画案の説明会開催やリーフレットの作成・配布を通して周知を図っていきます。
建設費高騰と人材不足への対策を、図書館機能の充実を。質問者は河原口博之、公明。建設費の高騰が競争入札に影響を及ぼし、公共事業の入札不調が全国的に広がっています。区は入札不調を防ぐためにどのような具体策を講じるのですか。
お答えします。最新単価での予定価格設定等の対策を講じています。
民間の土木事業者における人材・介護・保育分野の人材確保の現状と対策は。
お答えします。民間事業者における人材の確保は厳しい状況にあると聞いていますが、区の業務に支障は発生していません。社会経済状況を的確に把握し、保育士の処遇改善補助などの支援等に努めます。
人材不足の企業と求職者をつなげるスギジョブが果たす役割は大きいです。区の見解は。
お答えします。雇用と人材供給を通して地域経済の振興を図る目標に沿い、関係機関等と連携し取り組みます。
区立施設再編整備計画で図書館の多施設との複合化やスリム化を図るだけでなく、魅力的な図書館作りと図書館機能の充実を図ってください。
お答えします。区立図書館サービス基本方針の学びの場、知の共同体、楽しい交流空間となるよう機能を充実させます。
地域包括ケアシステムについて。質問者は中村康弘、公明。2025年の時代について予想される将来像と区の見解を。
お答えします。要介護や認知症高齢者が増え、一人暮らしや夫婦のみ世帯が大多数を占めるでしょう。医療・介護・生活支援の環境づくりが急務の課題です。
地域包括ケアシステム構築へ今後の方向性は。特に住まいの確保が重要と考えますが。
お答えします。住まいの確保に豊富な選択肢を設けることは重要です。区の住宅と福祉の部門が横断的に地域の方々と一緒に高齢者を支える体制を早期に構築していきます。
そのためにも居住支援協議会の設立を検討してはどうですか。
お答えします。都や他区の状況も確認しながら設置に向けて検討していきます。
地域のネットワークを築く地域ケア会議は実効性のある会議とすべきです。
お答えします。地域づくりの具体的な目標を地域ごとに設定・進行管理し、柔軟で実効性のある会議運営に努めます。
認知症対策は待ったなしです。今後の取り組みと決意を。
お答えします。これまで行ってきたことを検証し、より総合的・体系的な対策を計画していきます。
阿佐ヶ谷まちづくりと区将来を見据えた創業支援について伺う。質問者は脇坂達也、自民。まちづくり基本方針に述べられている将来像の実現に向け、阿佐ヶ谷地域の総合的なまちづくりの姿を考えるべきです。所見は。
お答えします。行政の各部門が連携し研究を重ね、それを地域の方と共有しつつ、基本方針の具体化を図ります。
日本創生会議人口減少問題検討分科会と経済財政諮問会議専門調査会選択する未来委員会は、人口減少に対する危機意識を共有し、若者が希望通りに子どもを産み育てられる環境整備が必要と提起しています。区の所見は。
お答えします。対策を早期に講じる必要があります。人口構造やニーズの変化に即した施設運営や保育施設整備等の需要へ対応するため、区立施設再編整備計画を策定しました。
女性の社会進出にはライフステージに合わせた支援が必要と考えます。区の課題認識は。
お答えします。男女共同参画社会を実現する上で非常に重要と認識しています。
区が創業支援事業計画の認定を受けていない理由は。認定を受ける予定はありますか。予定があるのならその内容と区の決意は。
お答えします。創業の実現を図ることができる支援計画の策定準備を進めており、認定の申請をする予定です。
大井原発差し止めの福井地裁判決を受け、原発再稼働をやめよ。質問者は新庄節子、無垢。区民の戦争・戦災体験集平和を願っての発行経緯は、戦争の悲惨さを語り継ぐため原爆・東京大空襲等の写真展を拡大するなどの積極的な取り組みを望みます。
お答えします。戦争の悲惨さを語り継ぐため発行。今年は区内から始まった原水爆禁止署名運動から60年です。平和の尊さを伝えていきたいと思います。
福島第一原発事故でこれまでの行政判断や科学的知見が事実をもって否定されました。大井原発運転差し止め判決と国の姿勢について見解を求めます。
お答えします。判決は確定していません。今後の動向を注視します。
8月の東京都杉並区合同総合防災訓練への自衛隊の関わりが気になります。目的や方針は。
お答えします。都、消防、警察等の関係機関との連携強化、地域防災力の向上を図ることが目的です。特に木造密集地域での火災延焼想定訓練、自助・共助訓練に重点を置きます。
大気汚染による気管支喘息等、健康に及ぼす影響から、医療費助成の存続は必要です。国と都に働きかけるべきです。区の見解は。
お答えします。都の制度であり、都は国による救済制度創設を求めるとのことです。その推移を見守りたいと思います。
消費税の本質と中小事業者、区敗訴判決みなし家父控除。質問者は奥山妙子、緑党。消費税は税制として奇妙で、 力の弱い側に過酷な制度です。今回、電車賃が券売機と IC カード利用とで二重価格になっています。支払い方法によって税額が異なります。なぜこのようなことが許容されるのですか？消費税の納付税金の原資は？
お答えします。鉄道事業全体の増収額が消費増税分を超えないよう調整することとされています。原資については、判例では、消費税額は価格の一部、事業者の売上の中から納付されます。
消費税を適切に転嫁できない中小企業ほど増税されることとなります。区内中小事業者の調査、国に政策提言をしてはどうですか？
お答えします。特別区長会は支援を掲げており、今後全国市長会の決定を受け、要望活動が行われる予定です。
選管委員報酬返還訴訟判決では、条例のどの点が法律に違反するのですか？
お答えします。高裁においては、勤務実態のない者に報酬を支給しないという規定がないような条例は無効であるとしました。
みなし家父、家父は残された妻または残された夫の控除の早急な導入を求めます。
お答えします。引き続き国の動向を注視していきます。
駅周辺の街づくりは住宅都市杉並の街壊しだ。質問者は原田明、共産。消費税増税や社会保障制度改悪で区民生活が厳しくなり、景気が悪くなるのは明らかです。自治体の長として区民の実態を国に伝え、負担増政治をやめるよう訴えるべきだが、いかがですか？
お答えします。増税や社会保障改革は避けて通れません。国民が抱える将来の不安解消を図るために必要な政策と考えています。
これまでのように46地区ごとの施設整備が大事で、駅前でなくとも充実した区民サービスが受けられる杉並を維持すべきです。駅前開発の一方で施設の統廃合を行うのは間違っています。
お答えします。施設再編整備計画では、駅中心に設定した7地域を施設整備の基準とします。今後は46地区ごとの施設整備は見直し、施設の複合化・多機能化を進めます。
区の経常収支比率 80% の目標は、事実上30億円以上の区民サービス削減になります。区財政は豊かで自由度の高い予算が毎年200億円近くあります。区立施設の維持発展にこそ活用すべきと考えますが、いかがですか？
お答えします。区財政の柔軟性は不十分です。施設再編など、さらなる業革を進める必要があります。
理化学教育を積極的に、憩いの場の講演は利用者の視点で、質問者は山下和明、民社。理化学教育の充実は、ものづくりやイノベーションの基盤として重要であり、これからも役に立つ理科は、教育の分野で推し進めるに十分価値のあるものであると考えます。科学館機能の移管に伴う出前授業や、プラネタリウム鑑賞の具体的な内容と、科学館の資産をどう継承・活用するのですか。また、生涯学習は。
お答えします。出前授業を、今年度、小学校5校、中学校3校で施行。来年度、全校で実施予定です。プラネタリウムは、区外施設や移動式の利用を施行検討。科学館資産は多面的に検討。生涯学習では、触って学べる体験型展示や、次世代型の事業展開、近隣自治体との連携も検討します。
区民の憩いの場である公園の遊具やベンチ設置に利用者の声を どう反映しているのですか。高齢者の健康のための公園内ウォーキングルート等の段差解消は、またシルクロード事業でできた特徴的な4つのオアシスの公園は管理状況に課題があります。
お答えします。公園遊具やベンチは区民ニーズに配慮しています。条例の中で基準に適合するようバリアフリー化に努めます。4つのオアシスはきめ細かな管理を行います。
良好な母子の愛情形成促進のため産後ケアの充実を。質問者は横山恵美、公明。核家族化の進展に伴い、子育てに不安や孤独感を抱く母親が少なくありません。妊娠、出産、産後まで切れ目のない支援が必要です。どのような改善が図られたのですか。
お答えします。妊娠届出時アンケートの実施や医療機関等と連携・協働して得られた情報をもとに、保健師が相談・支援を図っています。
平成21年の児童福祉法改正で、全国的に産後の母子への訪問が始まりましたが、産後1ヶ月の適切な支援につなげることが重要です。
お答えします。出産直後のケア事業の拡充について、検討・具体化を図ります。
今後ますます産前産後の相談支援が重要になります。保健センターを各都市27年度に開設予定の仮称・子どもセンターとも連携し、これまで以上にきめ細かな相談や子育て支援サービスの利用につなげていくべきです。
お答えします。ご指摘のように両センターが連携しきめ細かな支援を行える仕組みを作っていきます。
今後の産後ケア事業の拡充に向けた区長の決意を伺います。
お答えします。産後1ヶ月に着目した区の支援策は課題があると認識しています。医療機関の意見等を聞きながら拡充策をまとめていきます。
高齢者も障害者も誰もが安心して暮らせるまちづくり。質問者は横田正直、民。新たなことに積極的に取り組む管理職に対してより高い人事評価をすべきと考えます。
お答えします。区政の課題への取り組み姿勢やその成果等を総合的に勘案しながら的確に評価しています。
聴覚障害者や聞こえに不自由を感じる方への支援を今後どのように拡充していくのですか。
お答えします。手話通訳者、要約筆記者の派遣等の対応をしてきました。今後各種イベントでも手話とともに要約筆記の配慮が行えるよう関係各課に周知していきます。
ユニカール、スポーツ吹き矢、ダーツ、フロアバレーボールなど障害者が親しみやすいスポーツのより積極的な普及に取り組むべきと考えますが。
お答えします。障害者福祉会館や高円寺障害者交流館などでさまざまなスポーツに親しんでいただいています。今後も当事者の声をよく伺いながら普及に一層取り組んでいきます。
区側敗訴の高裁判決がありましたが、非常勤選管委員報酬を日額制または月額・日額・併用制に変更する場合に問題点はあるのですか。
お答えします。日額報酬の対価となる職務を誰がどのように把握し評価するのかといった問題があります。
高齢者雇用の推進で健康維持・介護予防・生きがいづくりを。質問者は大月丈一、公明。人生100年時代を見据え、働く意欲のある高齢者が培った能力や経験を生かし、生きがいを持って社会参加することは、高齢者の健康維持、介護予防、社会保障費軽減にも有効です。超高齢社会を迎える中、高齢者雇用の施策を区は推進すべきです。
お答えします。 区の高齢者実態調査では、65歳から74歳の男性の半数が就業中または就業を希望しています。今後は一人一人の状況に合った多様な働き方へ丁寧な支援を進めます。
がん検診は区民の健康と命を守るために重要です。福井県では電話による再勧奨で検診率が大幅に上昇。また胃がん対策としてピロリ菌除菌の有効性が指摘されています。当区もピロリ菌検査や除菌対策へ公費助成を。
お答えします。電話による再勧奨は今後研究します。ピロリ菌対策は国の検討状況を注視し情報を収集します。
二酸化炭素排出量の急激な上昇が地球温暖化を進行させています。水害対策として雨水利用の計画策定や家庭用雨水タンクへ助成を。
お答えします。平成17年9月の集中豪雨で区内でも2000棟を超える建物に浸水被害がありました。国や都、他自治体と連携し計画策定や助成を考えます。
なぜ田中区長は政治資金パーティーをやめないのか。質問者は堀部康氏、無。区は土地開発公社に50億円もの債務保証をしています。その積算根拠は、土地開発公社を通じた用地取得はもう廃止すべきです。公社を解散させた宿でも何の不都合も発生していません。
お答えします。廃止する考えはありません。
田中区長はかつて石原知事による金集めの政治資金パーティーを批判していましたが、ではなぜ未だに自ら政治資金パーティーを開催しているのですか。
お答えします。応援してくださる方に対する政治活動報告の場であるからです。
区長が所属していた民主党はかつて国や自治体の契約を受注している企業・団体からの献金、パーティー券の購入を含む献金の自粛・禁止を打ち出していたはずです。田中区長もそれを放棄したということですか。
お答えします。政治活動には一定程度の資金が必要であり、その資金を集める手法の一つとして企業団体献金があると認識しています。
区民の皆さんより、区長の政治資金パーティー券を買っておかなければ将来何か不利益を受けるのでないかと不安の声が寄せられています。
お答えします。事実関係を承知していません。
以上、一般質問の用紙でした。